と語る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。
ああ、ね、おかげさまで、
はい、
この番組も今日で
放送8周年ですよ。ねえ、本当たくさんのねリスナーの皆さんに支えられてきたおかげですよね。
そうですね、うん、まあ、なんとかね8年間ね8年目迎えることができて、うん、まあ、これからも頑張らなきゃいけないんだけど、うん、本当にリスナーの皆様、
はい、
ありがとうございます。
本当に皆さんのおかげです、ね、そして毎回皆さんねたくさんおはがきくださってくだ、ね、ありがとうございます。まずは紹介してまいりましょうか、宮古島区からはラジオネームぽっちゃりえむこさんです。髪に育毛剤を使用しているのですが、何かアドバイスをお願いしますと。最近女性でもこういうお悩み多いですよね、そしてそして奈良県五條市からは井筒俊之さん、毎週拝聴しています。私が腸が弱いので冷たいものや脂っこいものを避けて和食中心に食しています。そのためか便通が良くなりました。そんな私に何かアドバイスをお願いしますということでいただきましたよ。そして泉市からは双子のばあちゃんさん、最近聞き始めました。60代も半ばを過ぎ、これからの人生さらに健康に気をつけて過ごさなければと思います。かっちゃんの番組で勉強させていただきますと、ね、書かれております。他にも東大阪市からは坊野隆一さん、奈良県柏市から黒川陽子さん、他にもたくさんいただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、髪の毛ね、年とともにだんだん細くなっていく、ね、まあ、あと密度が減っていく、これね、毛根の中に毛母細胞って3つあるんですよ。
3つ、
うん、だから毛根、1つの毛根から髪の毛って3本生えてるんですけどね。
へ、
うん、それがね、毛母細胞がだんだん痩せて萎縮していく、
うんうんうん、
だから要するに酸素はね毛根からもね入っていくんですけど、栄養素は血液が毛母細胞に運ぶわけですよね、
はい、
でそれがまあ運びにくくなっていく、うん、まあ、これね、首のこりがひどくなってもね、首から上の、ね、頭皮の血行悪くなりますしね、
はい、
あとね、もともとね低血圧の人、うん、首から上の血液循環悪いんですね、
はあ、血圧が低いと、
うん、その他、まあ、貧血とか低血圧以外にまた、まあ、低体温、
うんうん、
でそういった症状も、まあ、首のこりがひどくなって、頭皮、まあ、脳の血行も悪くなるし、
うん、
だからやっぱり、まあ、年とともにね、十二指腸の働きがこう低下していくんですよね、
うん、
で髪の毛ってケラチンというタンパクでできてるんですけど、まあ、爪もそうですけどね、
うん、
鉄分がないと作れないんですよ。
あら、鉄分が関係するんですか。すので
鉄分は十二指腸でしか吸収しないから、
うん、
まあ、おすすめはやっぱり十二指腸の働きを良くすることと、
はい、
まあ、ミネラルの海藻の物語の併用なんかはすごくいいですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、するとね、まあ、腸が弱い人ね、ね、まあ、今現在ね状態が良ければそのままでいいと思うんですけどね、
うんうんうん、
だからまあ発酵食品はまあとにかく種類多く食べることが大事ですよね。
はい、
で腸内フローラって言葉ね今ブームになってきましたけど、
本当になんか一般によく知られるようになりましたね、う
ん、でね、一生を通じて小刻みにこう変動してるんですよね。
あ、そうなんですか。
で大きく変動する時期が3回あるんですよ。
大きく変動、
うん、で生まれて、ね、すぐ、まあ、最初はね生後1週間ね、
はい、
だから哺乳類って無菌で生まれてきて、
うん、
生後すぐにね、まあ、人間の場合だったら大腸菌とかねブドウ球菌とか腸球菌が最初、まあ、そういった腐敗菌が繁殖するんですよ、
うん、
あるいは日和み菌ね、
はい、
でね初乳を飲んでね生後1日目から小腸の善玉菌、
うんうん、
乳酸環菌が増殖を始めます。
ほう。
で生後2日目から大腸の善玉菌、まあ、ビフィズス菌なんかが増殖して、
うん、
健康な赤ちゃんはね生後1週間で健康な腸内フローラを形成するんですよ。
たった1週間で、
はい、これ一番大事なんですね。
それ
からね帝王切開なんかで衛生管理された場所でねこう出産すると、
うん、
大腸菌のいない新生児になっちゃうのよね。
あ、そうですよね。やっぱりあの綺麗なところでね、うん、過ごしますから、
うん、それでね、うん、大腸菌のいない新生児は乳児湿疹なんかを発症しやすいんですよね。
あ、そっか、大腸菌そういう意味ではちゃんとあった方がいいんですね。
いやだから最初に大腸菌繁殖するから健康体はね、
うんうん、ですね。
でね2回目のね腸内フローラの変動はね離乳期なんですよ。
離乳期
でね離乳期はね一生の健康を左右する大事な時期なんですよ。
ほう。
で要するに腸の食べ物の受け入れができるようになると、うん、まあ、歯が生え始めるんですね、
うんうん、
でもね最近のね離乳食は早すぎてね、
うん、
で、まあ、腐敗菌が増殖しちゃって腸に傷をつけたりして、うん、アレルギーの原因にもなってるんですよね、
うん、じゃあ離乳食はもう急がなくていいんですね、うん、
だから離乳食を始めて湿疹が出たら、うん、離乳食を中断すればね結構すぐ治ります。もう数日で。それとね乳児の腸にはね、
うん、
あの母乳を発酵させる乳酸菌が、まあ、住み着いてるんですね、うん、まあ、ビフィズ菌もそうなんですけど、
はい、
それがね離乳食が始まって半年ぐらいで、うん、穀物を発酵させる大人型の、ね、腸内フローラに変化するんですよ、
うんうん、
で離乳期にお腹に住み着く乳酸菌とかビフィズ菌は結構両親から、ね、受け継いであの先祖代々遺伝してるんですよね、
うんうん、
で離乳期に入る一番大事な、まあ、時期なんですよ、
うん
ね、この頃がね、
はい、
うん、あごめんなさい成長期に入るね
成長期に入る、ね、
離乳期からね、
うんうんうん、
で離乳食は歯の成長に合わせて進めるのが理想的なんですよ。
あ歯に合わせる、う
ん、と昔はねあの咀嚼して食べさせてたんですよね。
あ確かに ねそんな時期ありました、
うん、今そんな人汚いとか言うけど、うん、でも動物でもそうやってね、うん、鳥なんか飲み込んだやつを半分ね消化して与えたりするわけですよね。
そうですね、う
ん、それでね前歯が生えてきたら味噌汁の上澄みとかね重いとか、うんうん、あと野菜の煮汁、うん、で犬歯が生えてきたら炊いた魚ね、
うんうん、
お野菜をよく炊いてすりつぶして食べる。で臼歯が生え揃ったらもう断乳してご飯食べさせる、
うんうん、
で油物とか肉類はその後ぐらいでいいんですよね、
はい、
でね臼歯が生え揃うまではすりつぶして食べさせないといけないんですけどそれやってないお母さん結構多いんですよ。
ああ臼歯も生え始めたら結構柔らかめに炊いてるからいいかと思って出してる人多いかもしれないです、う
ん
う
ん、
それ
とかほうれん草5ミリ切ったからいいとかね、
うんうんうん、
だから体重差の比較でね赤ちゃんが5ミリのものをね飲み込むっていうのは、うん、お母さんだったら何センチかのものを飲み込むのと同じなんですよ。腸に負担かけるのよね。
そっかしっかりすりつぶさないとダメなんですね、
う
ん、
でね3回目に大きく変動するのは、
うん、
老年期
これはいつぐらいのことですか、ね、
まあ、大体40代後半から小腸の栄養吸収が低下して腐敗菌が増殖していくんですよね、
はい、
この時期からね食事には気をつけないと血液が汚れて、うん、まあ、様々な病気を発症するんですよ。でね老化現象は25歳から徐々に始まるんですよね。
25からか早いな、
うん、でまあスピードは各駅停車、
うん、最初はね、うん、
で45歳から加速して休校になるんですよ。
うわ
で60代からまあ急加速してね特急になっちゃうんだね、
うん、うわ確定から急行特急とめちゃめちゃ早くなっていきますね、うん、
でね老化現象は要するに腸内フローラの老化と血管とね血液の減少なんですよ。
血管も血液もどっちも減っちゃうんですか。
血液減るから血管減るんですよね。だから25歳で10万キロメートルあった血管が60代になっていくと 40% 減っちゃうのね。
4割も減るんですね、
う
ん、
それでね腸内フローラはね、うん、一生を通じてこう変動するんですけど、
うん、
若くして急変するとねいろんな病気を発症するわけですよ。
あら急変はあんま良くないんですね、うん、
で体調不良を感じたらね、
うん、
やっぱりね食養生と、ね、まあ、食事とね腸内フローラを考えて、ね、うん、でしっかり食養生からの改善をまあ目指してほしいんですよ、
うんうん、
でね、まあ、基本はやっぱ和食を中心にねで、まあ、なるべく添加物の入ってないもの、
うんうん、
ね、農薬の少ない、まあ、食材を選んで、
はい、
あと炒め物揚げ物焼き物なんかの高温調理とかね、
うん、
こうそれからね動物性の食品をね控えて発酵する食品を食べる。
そうですね、うん、もう基本は和食、
うん、それでね、まあ、要するに穀物ご飯ね、
うん、
ご飯穀物ね、
うんうん、
とあと発酵食品を主力食べることと、
うん、
あとまあ野菜海藻根菜類、
はい、
それと小魚、うんうん、ぐらいを基本にするといいんですよね。
やっぱり昔から日本人が食べてきたもんがいいんですよね、
うんうん、それでねで、まあ、食事変えてもね改善できない場合ねやっぱり根本的な体質改善というのを実践しなきゃいけないんですよ。
根本的な体質改善、
うんうん、でね体質改善でみんな漠然と言うけどね、
うん、
ちゃんと根拠あるんですよね。
ほう、
まあ、それは来週ぐらいお話しますけど、
うんうん、
ね、で例えばその体質改善、まあ、昔から玄米菜食、
あ最近もよく聞くようになりましたね、
うんうん、それでね、ただ玄米菜食もね、
うん、
あのもう30年ほど前ね一生懸命玄米菜食やってるのに、
うん、
病状が良くならないでかえって悪くなったりとか、
あらということは体に合わない人もいるってことですか、うん、
だからね、食品をねあの陰性食品陽性食品に分類しちゃってね、
はい、
で陽性食品っていうのは、
うん、
まあ、例えば根のものとか、
うんうん、
あとね塩が陽性、
塩が溶性、
うん、油も溶性、うん、高温も溶性、
はあ、
だから野菜をごま油で、ねうん、炒めて、
うん
ね、たくさん食べたりするわけ。当然酸化とかそういった問題あるよね、
うん、
だから玄米菜食もいろんなやり方あって、そういう方法を取った人っていうのはかえって体調悪くなる場合があるんですよね。
は
あ、まあ、それから断食療法、ね、断食療法も体質改善って言われるけど、う
んええ
ね、でもね断食療法で亡くなってる人もいるわけよね、
うん、そうですよね。断食はちょっと本当にきちんとした方法を知って勉強してやらないと危険も伴いますよね、
うん、断食するのは簡単なんですよ、
うん、
で断食後に何をどのように食べていくかっていうのが一番大事なんですよ、
うん、
ただね極端なね虚弱体質とかね、
はい、
貧血傾向の人、
うん
ね、やっぱり体力が落ちて、ねうん、かえって負担かかるから、
ね、逆効果になったらダメですもんね、
う
ん、
だからね、まあ、無理なくできることからこうやっていかなきゃいけないんだけどね、
うんうん、
であとまあ最近流行ってるファスティング。
ファスティング、
はい
はい、これ何のことですか。
いや、まあ、体のデトックスを、まあ、なくすとか、まあ、これも体質改善なんですよ、
うんうんうん
ね、で、じゃあ、まあ実際にそれによって体質の何を変えるのかとか、
うんうん
ねまあ、そういうことがわからないと、うん、ただ単にやったらいいって問題じゃなくて、
うん、
それと人によってはね、
うん
まあ、例えば玄米菜食あるいは半断食が合う人もいるし、
うん
ね、断食療法が合う人もいるし、
うん、
だから自分に合う方法をやっていかなきゃいけないんですけど、
うん、
で、まあ、ビオネ式ファスティングってあるんですよ。
ほう、ビオネ式ファスティング、
はい、はい
うんうん
まあ、これいろいろ受けてね、依頼を受けてちょっと私が考案してるんですけど、
うん
でまあ、それに使うねセットもあるので、
うん
まあ、今月ねそのビオネ式ファスティングセットっていうのをね、
うん
プレゼントに、まあ、決めたんですけど、
はい、
でだから要するにその体質改善とか、ね
うん、
玄米菜食断食療法ファスティングについては、
うん、
次週に、まあ、詳しくお話しさせていただこうと思います。
そうですね、プレゼント当たった方のところに届くときにはもうちゃんとその話終わった後ですもんね。
そうですね、
はいはい、ぜひ皆さん学んでください。ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。先ほどもお話にありました、およそ1週間短期間での体質改善を目的に考案された食事療法ビオネ式ファスティングセットを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係までご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中見ゆきがお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛する始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。